こんにちは。佐藤雄二の美容室経営者のための集客売上アップの方程式ポッドキャスト、今回も始まりました。ナビゲーターの直美です。この番組は美容室の経営者さんに集客や売上アップのヒントとなる情報を日常の雑談も合わせてお届けいたします。お話しいただくのは最短4ヶ月で売上を100万円以上アップさせる美容室専門コンサルタントの佐藤雄二さんです。佐藤さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日は、今日だけじゃないです。いつも笑顔でいるつもりですけど、内容的にはめちゃくちゃ厳しい話をしようと思ってます。
辛口ですね。
いや、結構で、やっぱり、質問とか、個別相談とかで、いろんな相談とか質問を受けるんですけど、本当に、自分的にはっていうか、その相談者はすごくこういうことをやってる、頑張ってるんだけど、なかなかうまくいかないとか、
はい、
もうちょっと直球で、佐藤さんこうやってやるといいよって言ってやってみたんだけど、どうも結果がいまいちとかって、いう方が結構っていうか、いることは事実なんですよ。
はい。
で、個別で1日1回5時間話して毎日やるなんてことは絶対できないから、相手のこと僕すべてわかるわけじゃないんですけど、自分で自分を判断するっていうか、自分でこの先どうなっていくかっていうのを判断する一つの材料っていうのがあって、自分の周りを見ると、今自分がどういう立ち位置にいて、今後どうなっていく可能性が高いというか出てくるよっていうのがわかったりするんですよね。
自分の周りですね。
だって、誰だって、俺は怠けてるとか、私はもう適当に生きてますなんていう人いないじゃないですか。みんな私は頑張ってるって言うでしょ。
そうですね。
仕事だって、俺は適当にやってるから売り上げが出ないのは当たり前なんだよなんていう人は絶対いないわけで。人から見たら、ものすごい適当に見える、適当にしかやってないじゃんっていうかもしれないけど、その人にとっては、いや、すげえ一生懸命やってるって絶対、なんか、あると思う。
そうですね。はい。
僕も昔そうだったし、一生懸命やったつもりだけど、怠けてはいなかったと思うけど、方向違いに頑張ってたっていうか、方向違いに頑張ってたから、それは今思えばうまくいくわけないよねって。でもその時はほら、頑張ってるっていう自負があったから、周りがなんか言ってくると余計なうるさいよみたいな、跳ねのけてたとこがあったもんね。あれなんですけど、で、周りを見て自分の立ち位置を判断するってのはどういうことかっていうと、今自分が友達って言わなくてもいいです。もう何十年の付き合いじゃなくてもいいんですよ。最近よく喋る、LINE する、食べたり飲んだり一緒に行くとか、あの人と話してるとなんか楽しいとか、この人と会話してると楽しいなっていうような人っていると思うんです。
はい。
で、そういう人たちが今どういう状況かとか、どういう立場、どういうお店をやってる、どういう経営状態、もうサラリーマンでもいいんですけど、どういう立ち位置にいるかっていうのを見ると、自分の先が見えてくるっていうか、先が見えてくるって言い方よくない？先って、いい意味での先も見えてくるし、悪い意味での先も見えてくるしっていうことなんですよ。で、例えば僕もそんなの、すごいいい出会いがしょっちゅうあるっていうわけじゃないですよ。
はい。
出会った時は、例えば直美さんと出会った時は楽しい人だとか素敵な人だと思って、直美さんって、親しくする時もあるし、ああ、この直美さん俺には合わないなって、なんかこっちからは積極的には付き合いを持とうとしない直美さんもいたりするんだけど、なんでじゃあ直美さんって素敵な人だなとか面白い人だなって思ったかっていうと、自分が直美さんと共感してるからなんですよ。
ああ、そうですね、その時の。
話が合うというか、ボケツッコミじゃないけど、合ってる。で、僕が最近、ここ、近くで知り合った人で、これメルマガに書いたからご存知の方もいるかもしれませんけど、美容メーカーの、で、そのちっちゃいメーカーじゃなくて、ちっちゃいメーカーじゃなくて、上場してるメーカーの社長と付き合いを今持ってたりとか、結構親しくさせてもらってます。とか、その方がいたからですけど、その方の紹介で、僕らの業界で言うとディーラーって言うんですけど、問屋さんですよね。 ディーラーさんで、中堅どころです。トップ3とは言いませんけど、中堅どころ、年商で60億ぐらい。の社長と、うん。いや、これ、最初緊張しましたけど、
うん、
一緒にご飯食べようよって言われて、まあ、初対面だし、
うん。
いやって思ったんだけど、いや、そんだけ、そんな、会っといて損する人じゃないから、とかつって、
うん、
会わせてもらったり、普通にお話もできて、逆に、わざわざ一回三島まで来てくれないとか。
遠方から。
うん。と、あ、東京なんですけどね。東京、会社に行くとか。
すごい。
なんかそういう、ちょっと親しくなれたりとか。
うん。
あとは、この間メールもありも散々書いて、フォロワーになってください。やってください。うん、プロボクサーと知り合ったりとか。
はい。
あとは、ね、娘の友達っていうか知り合いだったから、お金の話は一切しなかったんだけど、娘がうちのお父さんがコンサルやってるから相談してみたらって言って、車の部品を流通させてる会社の社長が、これもわざわざ大阪から三島まで来て、今思うが相当悩んでたんだろうなって思うんだけど、で言ったんですよ、一応娘に。まあ、僕は専門は美容室だから、
うん、
ただこういう仕事やってると他業種のこともある程度わかるけど力になれるかどうかわかんないよ、そうなんだけど、なんかそれでこっちまで来るっていうことになって、で話したらどうも聞いてたら、そのトヨタに部品を下ろせるかもしれないみたいな、すげえ話じゃないですか、もう壮大すぎて、俺でいいのかなと思ったんだけど、まあマーケティングの観点から行くと、こういうこととか、こういうこととか、こういうことを注意 していったらどうかなとかってちょっと話したんですよね。見事契約になっちゃって。いや、僕の口添えかどうかわかんないけど、だけど、まあ、契約になっちゃって。で、最近知り合った人って、まあ僕よりみんなビッグの人が多いわけですよ。
あ、素晴らしい。
いろんな意味で。で、プロボクサーはもちろんまだこれからのプロのボクサーだから、週になってバイトしなきゃやっていけないとか、うん、
はい、
そういう状態なのかもしれないけど、まあ普通に生きててプロボクサーと知り合うとなかなかないんじゃないかなと思って。
うんうん、
でね。で、僕は何を言いたいかっていうと、そういうのを自分で自分の周りをこう見ていくと、今僕より目上の人と知り合うことが多いので、目上って年上っていう意味じゃなくて、
うん、
いろんな意味で上行ってる人が多いよなって、って思うと、今自分の状態悪くないなって思うんですよ。
おー、なるほど。
うん。だけど、じゃあ今度皆さんのこと考えてほしいんですけど、最近親しくなった人と話してると面白いっていう相手の人をイメージしてたときに、うん、その人って自分の今の立ち位置と比べてどういう位置にいますか？相手の人の方が大きいですか？年齢とかそういうの関係ないですよ。
はい。
業種違いでもいいと思います。
うん。
それか、もう一つは、その人と会話してる内容ですよね。
うん。
もうやってらんないよね。そうだよね。うちなんかこうなんだよね。それも大変だな。でもさ、うちもこんなひどいことがあってさ、とかって。これ、傷の舐め合いしてるわけじゃないですか。
いいですね。
もう多分、二人の関係、が悪いとか、その人とも付き合わない方がいいっていう意味じゃないんだけど、
うん、
自分の周りの人を見ると、自分の先が分かってくるっていうか、
うん、
ちょっと言っていいかどうか分かんないけど、もし僕が反社に興味を持ってそっちの組織に入ったとするじゃないですか。仮にですよ。
はい。
したら今付き合いがある人とは多分みんなこう離れていくし、僕も離れていくと思う。
うん。
なぜかというと話が合わないから、もう考え方が変わってくるから。
そうですね。
うん。だから、その親しいっていうか最近仲良くしてる人たちと、どうやったら売り上げ上がるんだろうねとか、スタッフの教育ってどうしてる？どうやったらうまくいくんだろうって、うちこんなことやってるけどうまくいってないんだよねとか、もう例えば私のとこもこんなこというふうにやってみたけど、うまくいかないんだよね。っていうのって、なんとかしようっていう話をしてるわけじゃないですか。
うんうん。
うん。もっと、スポーツだったらもっと上手くなろうとか、勉強だったらもっと、はい、 テストの成績良く なるためにはどうすればいいかっていう話で盛り上がってるわけだからいいけど、もう何やってもダメだよ的な。
はい。
もう愚痴を言い合って傷を舐め合ってお互い頑張っていこうぜみたいな。そういう仲間が周りにいっぱいいるとしたら、あんまり先は良くないんじゃないかな。って思うわけ。だから、自分の周りにいる人を見ると、自分の立ち位置も分かってくるしな。でもね、そういう人と付き合うなっていう意味じゃないけど。なんか、そうでもないですか？なんか、僕は
そう。そうですよね。なんか、あれですよね。その、時間とともに、こう、20代の時はこういう人たちとお付き合いがあったけど、30代になったらだんだん人が変わってってとかって、そういうのもありますもんね。過去を振り返れば、多分自分のことはわかりますよね。
これね、人事とか、多分ね、今、美容室経営者の人はね、みんなこれね、過去に経験してることなんだけど、美容師って、結構、まあ、どの仕事も大変だと思うんだけど、美容師は美容師で結構大変なことって結構あって、特にアシスタントとか、一スタッフやってた時には、
はい、
で、周りの人間がボコボコ辞めてったと思うんです。
ああ、
でも残った一人なんですよ、もう今経営者になってるってことは。
すごいことですよね。
で、技術的にも誰かに認められて、お客さんも担当するようになって、全然お客さんつかめなかったら店出してる人っていないと思うの。ある程度、俺このぐらいの客を持てるんだとか。で、ある程度、ちょっとそういう裏のこう自信というかバックアップが自分の気持ちの中にあって、よし、俺やったらいけるかもしれないって言って、店を出してると思うんです。で、その悩んでた時に、自分が悩むこといっぱいあったと思うんです。アシスタントとかスタッフやってる時に。その時に、その周りの人間とどういう話してたかって考えてみればわかる。俺もう辞めるとか、やってらんないこんな仕事とか、私無理とかっていう、こう、人もいたと思う。
ああ、そっか。
だけど、その人たちになんて多分言ってたかったら、頑張れよって、俺も頑張るから、私も頑張ってるから一緒に頑張れって言ったんじゃないかなって。
ああ、そうっぽい。はい。
そんな感じするでしょ？
そうですよね。
だよね、だよね、直美さん、どの仕事に就くの？俺もそっち行こうかな。いい仕事だったら教えて、なんて言ったら一緒に辞めていくと思うんですよ。
そうですね。
だから多分、経営者には絶対になってないと思う。美容室の経営者には。
ああ、確かに。自分のお店を持てるような感じで、そっちに向けて頑張ろうよとか、こうやってやっていきたいと思うんだけど、とか、なんかきっと励まし合ったんでしょうね。
そう。
はい。
でね、親しくなかったのに、自分の先輩か同僚か後輩かわかんないけど、あるいは一回ぐらいしか会ったことない直美さんに、先に店を出してる直美さんに、例えば連絡取って、店ってどうやったらいいのとか、出す前。わかんないことだらけに、いざ出そうと思ったら。
はい。
要するに、そういう意味で目上ですよね。直美さんが僕より年下だとしても、先にお店を出してる先輩に当たるわけじゃないですか。上行ってる人に一生懸命、そういう人とコンタクトを取ろうと思ってたはずなんですよ。
そうですね。
まして店やったけどダメになった人に連絡して、どうやってダメになったんですかなんて出す前の人に絶対言うわけないから、そんなの。
はい。
だ自分の意識はそっち向いてるってことでしょ。
そうですね。はあ。
経験してると思いますよ、もう過去においてみんな。
そうですね。
だそういう意味でも周りを見れば自分の、まあ、1年後とか2年後とかちょっと先の長い話でみんなええー、って思うかもしれないけど、この先のステップが見えてくるっていうか。
ああ。
って思う。だから周りを見てみるといいですよね。どういう
立場か。なるほど。まあ、それはいいですね。なんか、あれですよね。例えばですけど、もう言ってもしょうがないようなことで、ぐちぐち言ってて、お酒を飲んでたりとかってする時間が、ひょっとして長いんだとすると、ちょっと危ないし、逆に言えば、そんな話、してたってつまんないじゃないかって、違う話しようよって自分が違う方向向いてたとしたら、違う仲間と多分集まることが多くなっていくでしょうし、自分の感覚、そういう、あ、ここにいると楽しいななのか、そういう感覚もきっと目安になりそうですね。
本当その通りです。これもね、一言で考えればわかるんですけどね。 スタッフがいない経営者の方っていっぱいいると思うんですよ。いないっていうのは初めから一人でやってるとか、夫婦でやってる方、たくさんいるのはわかるんですけど、もし自分がスタッフを使っていて、あるいは後輩、一生懸命自分が頑張ってる時です。自分自身がスタッフ時代に自分の後輩いるわけじゃないですか。
はい。
とか、スタッフをすでに使ってる経営者だったら、自分たちが集まってやってらんねえぜ。ほんと大変だよなって、こう言ってる話、同じ話をスタッフがしてたら、後輩がしてたら、どう思うかって言ったら、こいつらダメだなって思うんじゃないかって思いますよ、僕は。
そうですよね、うん。
もっと前向きな話で悩んでる人たちは、ああ、こいつ頑張ってるなとか、この子頑張ってるなとか、
うん、
後輩でもスタッフでもそう思うんじゃないかなと思うんだけど、自分に置き換えてみたら、わかるんじゃないかなと思って。
そうか。なるほどな。そうか、そうか。ちょっと周りを見るのが怖くなりますよね。確認しなきゃ。
ほんとそう、
うん、
で僕もコンサルの世界に入ってから初めて分かったっていうか、よく実感したんだけど、
うん、
みんながよく使う言葉、楽したい、あるいは楽して儲けたい、楽して収入増やしたいって、これみんな思ってると思いますよ、これ。
はい。
絶対こっちの頭でどっか考えてると思うんです。
うんうん。
でも、楽をするためには、楽をする前にちょっと頑張らないといけないっていうのは分かってるような気がする。
ああ、そりゃそうですよね、うん。
で、頑張るのは、頭で頑張るのか、体で頑張るのか、お金で頑張るっていう3つぐらいだと思うんです。
うん。
お金で頑張るっていうのは、例えば店出すには絶対お金が必要で、お金出さない限り、お金を用立てしない限り、絶対経営者になれないように、みんなお金用立てしたはずなんですよ。
うんうん、
よく言うけど、サラリーマンの人が怖くてできないっていうじゃないですか、自分の店より、うん。将来の保証も何にもない状態で。
そうですよね。
で僕らそれ乗り越えてきてるでしょ。
うん、本当、うん。
まあ不安ですごく悩んだ方もいらっしゃるかもしれないけど、まあ僕なんかはもうやれやなんとかなると思ってたから。ナオミさんがお金貸してくれるなら俺すぐやりますよみたいな、こう、ノリだった。まあ、個人に別にお金貸してくれとは言ってないですけど、みんなもそうだったんじゃないかなって思う。
うん、
でも今、経営者になってお金の大切さわかるから、お金を出さなきゃダメですよって言ったら、いやいやいやってすごくこう、閉ざそうとする。で、じゃあいいんですよって、お金出す必要ない。出すって、僕に出せって意味じゃないですからね。いろんな投資とかいろいろあると思うんだけど、店出すにも投資ってことになるから、一件増やす、
うん。
それか、頭を使う、いつも以上に頭をすごい使わなきゃいけないと、どうやったら数字が伸びるんだろう、こういう戦略どうかな、ああいう戦略どうかな。
うん、
で、じゃあこういう戦略でいこう。で、それをお客さんにどうやって伝えればいいかなとか。
うん、
スタッフがいるのは、さっきの、僕の話だけど、その前の、とか、スタッフの教育って観念で言って全部自分で決めちゃいけないよなとか。
うん、
まあ、すごいむずがいいんですよ、すごく、
うんうん。
そういうところから考えていかなきゃいけないし、とか。体を使おうと思うんだったら、まあ、体が使って稼ぐの良くないと思うけど、営業時間を2時間増やせば、1万円でも増える可能性あるじゃないですかね。
そうですね。
うん。この三つくらいしかないですよね。
うん。
でもみんな嫌がるね、この三つ。お金は持っててもないっていうし、使いたくないっていう、いやいや、やんな、怖いことできないっていう。頭使えっていうと、使ってないのに考えてますっていうし。体を使えばいいじゃんって言うと、いや、もう限界です。
うん。
面白いもんですよね。
そうですね。そうか。そうね。
立ち位置をまずに自分で自覚するというか認識した方がいいですよね。どの位置。
なるほど。うんうん。そうですね。自分の立ち位置をちょっと周りを見て、あ、自分はここだなと、ちょっと認めてですね。うん、で、うん、進むべきはどうしたらいいかと。三つの方法ですよね。投資するのか、何か広告かけたりとかかな。
うん、
とか、で、頭を使うのか。
うんうん、
あと一つ何でしたっけ？
体を使う。
あ、体を使うの。ちょっと体はどうかと思いますけど。うんうんうん。
でも体使うってほら、うん、働くばっかじゃなくて、まあそれ脳と一緒だけど、仕事が終わって疲れた後に、例えばポップを書くとか、ホームページを更新するとか、
はいはい、
やってなかったら SNS をやってみるとか、あるいは SNS 持ってるんだったら更新頻度を高めるとか、
うんうん、
それは脳かな、脳とか時間とか、時間と、うんうん、体とも言えるかもしれないけど、
うん、
でもそういうこと、その3つしかないと思う。でそれをどれをやればいいかっていうのは、とにかく周りを見て判断すると、あ、自分はこれが足りないとか、ここがいけないとかっていうのは分かってく
る。ああ、その足りないところも見つけられるのか。
そう。言うのは簡単ですよ。例えば、僕が上を目指してトヨタと比べたときに、
うん、
じゃあ、例えば僕が10万円の広告費を毎月かけてるじゃないですか。で、トヨタ、はい、ありえない話で、トヨタの社長と話をして、いや、うちは30億広告費使ってますよって、言い方を変えれば、30億なんかかけれるわけないじゃんって、これは否定的なもう考えですよね。
はい。
ああ、トヨタ30億もかけてるんだって、じゃあうちは10万じゃなくて12万かけるんだよ。どうやってお金を転出しようかなとか、15万かけるんだって捻出しようかなっていうのが、トヨタに近づくっていうか、考え方が一緒の方向を動くってことで。なんか伝わりました。
わかりました。なるほど。
相手はデカすぎるから、できて当たり前じゃんって蹴っちゃうのは、もう考えがこっち向いちゃってますよね、みたいな。
ああ、そうですね。そっかそっか。なるほどな。
だって、あれですか？今、さっき言った付き合ってる人たちって、まあお金の話で言ったら一番簡単だけど、
はい。
プロボクサーなんか本当最たるもんですよ。ものすごく感動してるとか、共感してるっていうか、なんか、応援したく、だってメルマガでフォローしてくれとか、銀座の方へ連れてって、ちょっとフォローしてあげてみんなにこう、そのお店の人たちに言ったりとかしてるって、僕、報酬もらってるわけでもなんでもない。マネージャー。で、考えてることとかやってることがすごいなってものすごい思って。負けるときはだってみんなの前にボコボコにされるわけじゃん、ダウンして。プライドも何もないじゃないですかね。それをやるってすごいストイックな気持ち持たないと無理だろうなぁと、
うん。
うん。ちょっとまあ、話しそいちゃったかもしれないけど。周りを見ると自分の方向、向かってる方向、考えてる方向がわかるから、本当によく言う、うん、冷静に、あいつはいいやつ。はい、ナオミさんの素敵な人だとかって思うんじゃなくて、ナオミどういう人だろうとか、
うん、
冷静に分析してみて、で、本当に素敵な人だなって思うんだったら、本当にそのナオミっていう人がすごくいい、すごくレベルが高いことを考えたりやってる人だったら、それは僕にとってもすごくいい相手だと思うんですよ。
うん、
でもそうじゃなかったら、あんまり良くないかなっていうか、まあ、付き合うなっていう意味じゃないけど、
うん、
あのね。まあ、自分はそんなもんだよって思わないといけない。
ちょっと、まあ、きっかけにした方がいいですね。いいきっかけに。うん、はい。
ぜひ、見てください、周りを。
はい。そうですね。ちょっと、うん、よく見てみましょう。はい。ありがとうございます。
はい。
それでは、最後にお知らせです。美容室経営者のための集客売上アップの方程式ポッドキャストでは、皆様からのご質問を募集しております。ポッドキャストの詳細ボタンを押していただきますと質問フォームが出てきますので、そちらからご質問をいただければと思います。それでは今回はここまでとなります。また次回お会いしましょう。佐藤さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。